旧約聖書の中で、本当にエリアという人物はとてもよく知られた預言者ではないかと思います。私、新学生の時、札幌の羊ヶ丘教会に1週間ほど行くことがありまして、そこで、この舞鶴福音教会でもこの土曜日、1日夏季学校、子どもたちを招いてのキャンプってするんですけど、札幌の教会でも、そこでは1泊2日の子どもたちで、その家族も招いての、ファミリーキャンプ、半分ぐらいは教会の子ですけど、でも半分ぐらいは教会に普段来ないそういう子たち。でそのファミリーキャンプに私も出させていただいて、でキャンプファイヤーの点火劇でこのエリア、ちょっと来週オープンチャーチで開かれますそのエリアとバーロンの預言者のあの対決の場面、キャンプファイヤーでよく使われる劇なんですけども、火を持って下す答える神を神としよう、で、エリアが祈って、黒子の人たちが火をつけるという展開劇、ファミリーキャンプで半分ぐらい教会に来たことがないというその中で、やっぱりエリアって劇がなされる、それぐらいエリアっていうのは馴染みがあるものなんだなと思わされました。余談ですが、そのエリアとバールの預言者のその対決の展開劇、私も出させていただきました。残念なことに私の役はアハブ王、吹っ切って悪役に徹してエリアに負けたっていうそういう役やったんですけども、ただそのエリアの名前よく知られていますけど、謎の多い人物でもあります。今回この箇所でも突然登場するんですね。実は預言者とは書かれてない、どこにも。後で人々がこうもう、神様の言葉を取り継いでいるので、エリアは預言者だと、でも書かれていないのは、エリア、もちろんエリアが自分は私は預言者だと言わないんですけども、エリアは自分のことあんまり言わない。だいたいいなくなる時も神様は火の車を持って迎えてきて、エリアはどうかというと連れ去られるような消え方をして、本当に突然やってきて突然去っていくんで、かえって伝説の人のように扱われていますが、エリアのことは本当に不思議で、この人どういう人かよくわからないっていうのは、エリア自身が神様に全てを捧げ、神様をまっすぐに伝えるそのことに徹したからこそ、気がついたら、あれエリアってどういう人なんだろうというような、そんなことになっているんだろうと思うんです。またそれは同時に、それだけもう神様のことをもうとにかくまっすぐ伝え、主よ、主がどうぞ現れてください、もうそれに徹するしかないほど、イスラエルの国々の人々はもう全く神様のことを忘れてしまったかのような網をしている、そういう最中にあったということもまた一つです。この舞台はそういう最中にあります。人々は本当に神様のことをうっすらとしか覚えていないような、もううっすらと覚えてはいるけど、その生活の中にどこに神様がおられるんだと、神様は生きておられますと、まずエリアが語ったのは、あなた方が普段の生活の中で本当に神様生きておられるお方として仰いで生きているかと、全く信じていないということはなかったでしょう。安息日は守っていたのではないかと思います。もう言ってみれば、でもその1週間の一度だけ、神様おられるんだな、ところがもうほとんど他のところでは、本当に神様生きておられる、あなたの生活の中に生きておられるのか、どこに神様の信仰があなたの中にあるのだ。それでエリアは、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます、私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょうと、イエス様も、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのである、この主なる 神様こそ生きておられるお方で、私たちこのお方から離れて生きることはできないのだと、命を失う、そういうものでしかないのだと。だから神の言葉のないうち、雨も梅雨もないでしょうと。実はこのアハブ王が信仰しているこのバールの像というのは、いわゆる豊穣の神、農作物を豊かに実らせる神として信仰されていたんです。だからこの雨も梅雨もないっていうのは、まさにこのバールの神に対する明らかなる対決の意思です。あなたの神は豊かに実を実らせる神だという、しかしそうではない、実らせる方は主なる神だ、命の源はこのお方だと。あなたがどれだけバールに仕えようが、神の言葉なしには生きていけない、雨も梅雨もない。本当その通り、神の言葉が断たれたイスラエルのこの土地は全く命を生み出すことのできない土地になってしまった。ところがその当のエリアは神の言葉を受けて、ケリテ川のほとり、ケリテ川というのはどこかって調べても全くわからないそうです。名前はついているけども、雨が降らなくなったらもう乾いてしまうような、もう雨が降った時だけわーっと水が流れるような、そんな本当に小さなほとりのような川でしかなかったようです。ところが真っ先に枯れるはずのその川のほとりに身を隠せと、神様の言葉があるそのところだけは水がなくならない、命が失われない、しかもカラスに命じて養わせよう。皆さん、カラスに悪さをされた経験は、あるという方何かおられるでしょうけど、カラスに良いことをしてもらった人って多分一人もないと思うんですね。私も週に2日ゴミを出します、カラスに注意をして、カラス来ないなって言ってもね、ドバンと、ある時には、カラスにもやられているゴミがあるって。私もカラスにあんまりいいイメージを抱きませんので、カラスが養う大丈夫なのって、正直思います。本当に神様は、この川で大丈夫なんですか、カラスで大丈夫なんですか。もう神様の言葉に生きる、本当カラスでも大丈夫なんだと。私たちも、いや、御言葉を伝えていきましょう、この神様に生きていきましょう、私で大丈夫なんですか。その私で大丈夫なのですかという方に、いや、カラスでも大丈夫なんですよって言うと、ちょっとあんまり失礼なことなんですけども、いや、カラスで大丈夫なんですから皆さん大丈夫ですよ。あなた方も御言葉に生きるなら、命与えられてその豊かさを表すことができるんですよ。本当にこの出来事は、エリアが神様の御言葉に徹して、私たち自身にこの神様に生きるっていうことは、本当に不思議なように枯れないんだよ、満たされるんだよということを教える出来事ではないかと思います。そして神様、さらにそのケリテ川とカラス、それだけではまだイスラエルの人々や、また後の人々は、それだけではまだ私が生きている、そう確信しないのではないか。さらにその川も、その川、神様が守られる川さえ枯れるような、そんな状態の中で、今度は立ってシドンに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい、私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。ヤモメ女ってカラスよりはマシかな、思うかもしれませんが、シドンというところ、ケリテ川のほとりはどこか分かりませんが、とりあえずヨルダンの東っていうことは分かります。でシドンというのはもう全く逆、ヨルダン川の西側の地中海沿岸、おそらくそのケリテ川のほとりからは 100キロ以上、150キロほどはあるでしょう。川全部枯れてるような中で150キロの道のりをまず行かなければならない。しかもそのシドンというのは、イスラエル から離れたところで、しかもイゼベルのお父さん、それシドン人だ。まあ、王様がバールがアハブが悪王となったのはもうこのイゼベルという奥さん、王妃の持ち込んだものがもうあんまりにも悪かったっていうのがまた一つの大きな原因である。そのイゼベルの出身地に行って、そこのヤモメ女に養ってもらいなさい。